今日のメッセージの箇所を読みます。ヨハネの福音書19章23節から30節。ヨハネの福音書19章23節から30節。新約聖書221ページ、ヨハネの福音書19章23節。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつを与えるよう指分した。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。失礼。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。この後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取られると、完了したと言われた。そして頭を垂れて礼をお渡しになった。先週は大震災のためにこの会場が使えなくなって、そして、お休みをして、それぞれのご家庭で礼拝を持ってくださいとお願いいたしましたが、今日またこのように集められたことを心から感謝いたします。ヨハネの福音書を順番に学んでまいりまして、今日イエス様が十字架の上でご自分の霊を父なる神様にお渡しになったところにたどり着いたというか、到着したというか、そこを今日学ぶことができることを、心から感謝しています。イエス様の十字架による贖い、その罪の許し、それがどのようなものであったのかということを知ることは、私たちがこの人生を生き、また死んでいくためにぜひとも必要なことであります。私たちはこのイエス様の十字架がどういうものであったのかということを本当に知ることなしに、希望を持って死んでいくことはできません。今この大震災の中で苦しみの中にある人たちを思い、この人々はどうなったんだろうかというような思いに塞ぎ込まれる人もいると思います。そういう中で私たちが本当にここで必要なことは、礼拝として本当に必要なことは、イエス様が何をしてくださったのかということを知ることであります。そしてイエス様が何をしてくださったのかということを知ることによって、私たちは本当に生きていくことができる、そして人々を助けることができるようになり、そして自分自身も希望を持って死んでいくことができる、それがイエス様が私たちに成してくださったことであります。ここには4つのことが、イエス様が十字架にかけられた時のことで、後半のですね、4つのことが書かれています。一つはですね、兵士たちがイエス様の着物を分けたということですね。それは上着と下着をイエス様は着ていらっしゃったわけですけれども、上着は、折った布を、四つの布をですね、縫って合わせてあったものですから、それを四つに分けた。 そして下着は一続きのものであったから、それはくじで引いたというところでありますけれども、カルバンという宗教改革者がいます。でこの人が書いているヨハネの福音書の中間中で、彼はこのこと、兵士たちがイエス様の着物を分けたということの中で最も重要なことは何なのか、それはイエス様が着物を剥ぎ取られたことなんだと言っています。なぜイエス様は着物を全部剥ぎ取られて裸にならなければいけなかったのか、それはイエス様が裸にされて、その裸の屈辱、恥辱を受けることによって私たちが義の衣を着せられるためなんだということであるのです。私たちは人に見せたくないようなものっていうのがあります。みんなあります。それを人が一生懸命こう隠そうとしているものを剥ぎ取ろうとする働きがある。そういう中でイエス様は義の衣、白い衣を持って私たちを覆ってくださる。それはイエス様が私たちに代わって裸にされたからであります。イエス様が私たちに代わって裸の恥辱を受けてくださった。だから私たちは自分たちの罪の裸の恥辱を受けずに、そのことについて本当に苦しく恥ずかしい思いをすることなく、イエス様の義の衣を着せられて神様の前に立つことができる。そのためにイエス様は着物を剥ぎ取られたのだ。そのことを言っているのです。そしてイエス様は十字架の中で、十字架にかけられたまま新しい関係を創造なさった、お与えになった。ここにですね、イエス様が愛しておられた弟子と言われます。このヨハネの福音書を書いた弟子であると言われていますけれども、この弟子にですね、十字架のそばまでやってきていた、そばで泣いていた、苦しんでいた、本当に心張り裂きそうになっている母親マリアをですね、日本語で言ったら、ヨハネ、私の母を頼むとおっしゃったということなんです。これいろいろ解釈はありますけれども、イエス様には兄弟がいたということが、福音書の中には出てきます。それがですね、それにはいくつか、二通り解釈があって、一つはイエス様の弟たちっていうふうに考える人たちもいる。もう一方ではイエス様の異母兄弟たち、つまりヨセフ、父のヨセフがですね、マリアと結婚する前に連れ添っていた先立たれた妻の子供たちがイエス様の兄弟だったんではないかと理解する人たちもいるのです。そしてそのように理解する人たちはですね、ここの箇所を、マリアはイエス様が十字架に殺されてしまったら本当に一人ぼっちになってしまう、それで弟子のヨハネに母マリアをよろしく頼む、お前の母親として養い育てる、養いそして支えてくれと、イエス様はヨハネにそれを託したわけなんですね。この十字架の苦しみ、十字架のおぞましい侮辱と悪魔との驚くべき戦いの最中において、イエス様は一人になってしまう母マリアを、その悲しみのどん底に落ちてしまう母マリアをですね、助けるために温かい心を持って支えておられた。これがイエス様が十字架の上でなさったもう一つの事柄であったというのです。みんなこういう悪魔との 戦いの中でも他のことは何にもわけが分からなくなって、そして自分のことしか本当にその十字架の苦しみの中で、普通だったらそのような苦しみが与えられたら人のことなんて考えることができなくなるような状況の中にあって、イエス様はその中においても母マリアに対する温かい心を持ち続けて新しい関係を創造してくださっている。またこのように新しい関係を創造してくださったイエス様が十字架の上から私たち一人一人に新しい関係を与えてくださるのです。よくクリスチャンたちはですね、お互いのことを兄弟とか姉妹とかって言ったりしますね。この間、早稲田大学を受けに来られた方のお母様が礼拝に集ってくださいました。でその後メールをいただいたんですけれども、もう何年も前からここにいるような何年も前から同じ礼拝に座っているような、そういう交わりを与えられたことを心から感謝しますと、そのようにメールをくださいました。そのようにイエス様が十字架で流してくださった血潮は、離れ離れそれまで関係のなかった者たちを一つにする力であるのです。ここにイエス様の十字架の力が現れています。そしてイエス様は乾くとおっしゃっている。これはただ単に喉が渇いたということではないのです。イエス様は乾くとおっしゃった。それは実前じゃないですね、実存的ですね、実存的な渇き、霊の渇き、イエス様が霊の渇きを覚えられたって言うんです。イエス様あんなに満ちておられたのに、神様の霊に満ち満ちておられたのに、そのイエス様が乾かれたというのです。その霊が本当に乾いた、すっかり乾いてしまった。それは持っておられた命のすべてを注ぎ出されたからです。誰のために注ぎ出されたんでしょうか。誰のために注がれたんでしょうか。それは私のためであり、あなたのためであります。全人類のためにすべての命を注ぎ出した。詩編の22編にこのような言葉があります。これはイエス様の十字架を予言した詩編でありますけれども、彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように、私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の地の上に置かれます。私の力は土器のかけらのようになり、土器のかけらのように乾ききり、土器のかけらのように全く乾いてしまった。イエス様が全く乾いたってどういうことだと思いますか。イエス様が全く乾いたというのはどういうことだったんでしょうか。これは聖書がこのようにして聖書の言葉が実現したとヨハネの福音書は言ってますけれども、どういうことだったのか。それは永遠の贖いの完成のためであったというのです。イエス様は完了したと最後におっしゃったと、あります。30節にイエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を渡しになったと言われています。完了するというのは全てを成し遂げるという意味なんです。全てを成し遂げるという意味なんです。全部全部成し遂げた。何を成し遂げたか。それは全人類の罪の贖いを成し遂げたということであります。自分が持っていた全てを全部全て流し尽くした。イエス様が父なる神様から受けた 聖霊のすべてを流し尽くしたというのです。それが神のこの死であった。皆さんどう思われますか？イエス様は十字架で霊を私になってなった時に復活する希望を持っておられたと思いますか？復活する力を残して復活する力を残してお亡くなりになったと思いますか？そうではありません。イエス様は復活する力も全てを注ぎ出して私のためにあなたのために全ての人たちのために復活する力をも注ぎ出してすっかり空っぽになってお亡くなりになったのです。全ての人のために永遠の命を流し尽くすということはそういうことであったんです。これは誤解されている部分もあるかもしれない。イエス様は復活すると思っていたから復活すると思っていたから十字架にかかっても大丈夫だと思っていたというふうに理解する誤解している人たちもいるかもしれない。でもそうじゃないんです。イエス様はこの時全てを失ったのです。復活する希望も復活する力も全てを失った。それはなぜか全てを流し尽くしたからです。イエス様を復活させられたのは父なる神様だ。父なる神様、私は父なる神様によって復活させられるんだとはおっしゃいましたけれども、私が自分で復活するとおっしゃったんじゃないんです。父なる神イエス様はもう自分の中には復活する力もない、その希望を語ることもできない、それほどカラカラになられた。それは私のためであり、あなたのためであり、全人類のためでありました。これが神の子の死であったのです。神の子であることを捨てたのです。イエス様は全てを捨てたということは神の子であるということをそこまでも捨てたのです。第一テモテの2章にパウロはこのように言っています。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられる。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。ここで望んでおられますと書いてある、訳してある、元の言葉はですね、意思であるという意味であります。で、英語の、キングジェームズバージョンという古い、訳ではですね、神はこのことを意思を持ってなさると書いてあるんですね。このことを意思を持ってなさると訳してある。つまり神は全ての人が救われて真理を知るようになるように自分のご意思でなさるということなんです。これね、望んでいるっていうふうに言うとちょっと日本語としては弱いですね。私はあなたが健康になることを望んでいますそうすると健康にならなかったら、ちょっと残念でしたっていうような話になってしまいますよね、日本語だと。でも神様が望む、神様が望むというときに、それはどういうことでしょうか。私がですね、望んでるっていうのとはもう話が違うと思います。神様が望むと言われるときに、それが神様の意思だと言ってるんです。神様の意思である。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを、それを望む、それが私の意思であると神様はおっしゃってる。そのことのためにイエス様は十字架にかかられたのです。先ほど見ましたけれども、イエス様は復活する余力をですね、残して、またその希望を残して死なれたのではありませんでした。すべてを与え尽くす、すべてをです、すべてをです、すべてを 一人一人のために与え尽くしたのです。これが全人類の贖いであり、全人類を贖うということは、全人類にかかっていた、私たち一人にかかっていた呪いを、罪の呪いを全部引き受けてくださった。それは自分に対する呪いであったのです。ガラテヤ人の手紙3章10節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられるものはすべて、十字架にかけられるものはすべて呪われると、呪われたものであると書いてあるからですとパウロは告白いたしました。神の子主イエス様の十字架による贖いは、イエス様がご自分が神の子であることを捨ててくださった、それによって私たちを神の子にしてくださったのです。私たちを罪の呪いから解放してくださった。そして私たちは希望を持って生き、そして希望を持って死ぬことができる。私たち今ね、イエス様を信じて、ああもうあと、例えば私なんかもいつ死ぬか分かりませんけども、病気になって死ぬときにですね、神様これまでありがとうございました、私を見せてくださることを感謝しますって言って死にたいですね。イエス様はきっとそうさせてくださると思います。だけどイエス様はそういうような希望を持って十字架にかかられたのではなかったということです。私がそのように告白できるようになるために、そして永遠の命を与えられるために、イエス様は全ての希望も、神の子であることさえも捨ててくださった。今日皆さんに本当に覚えて帰っていただきたいこと、それはイエス様は復活する余力を残して死なれたんじゃないということなんです。全てをこの罪人である私のために、罪人である一人一人のために、全てを流してくださった。私たちはだから希望を持って生き、希望を持って死ぬことができるのです。永遠の命につながれたのです。そして先ほども言いましたけど、イエス様が私たちの代わりに裸の恥辱を受けてくださった。だから私たちは神様の白いから与えられる清い白い衣を着せられて、義なるものとして、清いものとして御前に出ることができる。ここに神様の意志が貫徹されたのです。貫かれたのです。神様の意志はイエス様を苦しめることによって全人類を神の子の祝福に入れることであったのです。イエス様の十字架はそれを、神様の意志を貫くものでありました。パウロは告白しました。ではこれらのことからどう言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇らされた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ここでも蘇らせられた方と告白してますね。自分で蘇ったんじゃない。私たちをキリストの愛から引き離すのは何ですか。誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。 あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。これは私たちは苦しみの中よ、苦しみを日々受けながら生きなければいけないということですね。だけどもそのような中にあって私たちを握ってくださっている方がいる。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。イエス様が成してくださった贖いの家にこの震災で命を失った方々も主の御手の中にあります。全人類のために、全ての者たちのために命を流された、彼らのためにもイエス様は命を流されたのであります。お祈りしましょう。主イエス様、あなたの十字架、こんな私のために、また私たち一人一人のためにあなたは全てを注ぎ尽くしてくださいました。神の子であることを捨てて復活する力さえも全部を捨てて、あなたは流し尽くし贖いの技を完了してくださいました。今あなたの十字架の命がこの全宇宙に満ち満ちていることを感謝いたします。主よ、今こそ私たちあなたのこの十字架の血を受けて、命を受けて、罪を清められ、あなたの御前に立てますことを心から感謝いたします。主よ、どうぞいよいよ私たちをあなたの命によって力づけ、今この困難な時に立ち上がって苦しむ人一人を助け、またお互いに励まし合っていくことができるように導いてください。主よ、この震災で命を失った方々もあなたの御手の中にあることを覚え感謝いたします。どうぞあなたの御心をお一人お一人の上に出してくださいますようにお願いいたします。また今苦しみ悲しみ痛み本当に非常に大変な中にあるお一人お一人をあなたが助けてくださいますようにお願いいたします。無事でいる私たちが彼らのためにできることを本当に出していくことができるように助けてください。尊いイエス様の皆によってお祈りします。アメン。